はい、じゃあ始めましょう。じゃあ一番最初、ゲームイズって、まあ、アウトラインを書いてるんですけど、ゲームイズってっていうところから、じゃあ自分から話したいと思います。で、僕の自己紹介、簡単な自己紹介改めてなんですけど、まあ、開発部のマネージャーをして、ゲームイズっていう会社で開発部のマネージャーをしています、柴山です。で、ハンドルネーム、いろんなところで、やっとセニマで、いろいろ使ってるので、そっちの方が、もしかしたら、こう、馴染み深い人もいるかもしれない。です。で、僕がゲームイズに入社したのは4年ぐらい前ですね。ちょうど、マザーズに上場する1ヶ月ぐらい前にジョインして、その時はサーバーサイドエンジニアで入社してたんですけど、まあ、上場したり、まあ、組織の変化であったりする中で、こう、なんて言うんだろうな、足りないピースを埋めながら振る舞っていたら、自然とマネージャーに気づいたらなっていたっていう感じですね。まあ、4年もいるので、エンジニアとしてはもう最古参になっちゃってるんですけど、うん。まあ、ゲームイズが4年前どんな状況で、まあ、今に至るまでどんなことがあったかっていうのは、まあ、把握はしているつもりなんで、うん。なんかそういう話もできたらなと思ったりはしています。で、会社の簡単な説明、ついでにしておくと、まあ、もともとはその攻略サイトっていうところで、うん、有名になったのかなとは思ってるんですけど、まあ、今は会社の事業戦略上、ゲームレビューっていうところに注力をしていて、ゲームを探す時の、第一早期を狙っていると。で、もちろん攻略は攻略で事業として注力はしてるんですけど、認知の転換を図っていると。ゲームウィズといえば攻略サイトっていうイメージから、ゲームを探すときはゲームウィズをまず見ようとか、なんかゲームしたいなって思ったらゲームウィズを見ようっていうふうに、こう、一般ユーザーからの認知を取れればなというところでいろいろ、CM やったりとか、いろんなマーケー施策やったりとか、やっているという感じです。はい、超ざっくり、一旦僕はこんなとこでいいかな。
個人の説明から会社の説明に行くんですね。
僕、今はゲームイズってっていうところだったんでね。
はい。
はい。
じゃあ僕、紹介しようか。自己紹介。
はい、
私はただのと言います。ゲームイズに入ってからは、丸2年経ったところで、まだ2年なのかっていう気分なんですけども、ま、入った当初からも、一貫して、ま、フロントエンドが一番わかる、ま、技術的に、深みがあるっていう、エンジニアで、まあ、ゲームイズのサービス自体は、もう7年目なんですかね。6年目、
うん、
8年。あ、そんなに経ってるんだ。うん、まあ、そこから、まあ、あまりこう、フロントエンドの実装を一つ取ってみて、あまり変わらないというか、そこら辺の変わらない、まあ、そんぐらい経てば、まあ、結構いろいろなところに、まあ、古いところが出てくるんで、そこら辺を刷新していくっていう、技術的な観点で貢献をさせてもらっていたりとかしてて、まあ、だいぶ僕が入ってきて、まあ、モダン化された感じもするし、まあ、もともとの実装も、良くなってきたかなっていう感じはしてるところで、今、ゲームイズのサービスに、実装者として、エンジニアとして、参画しています。僕が入社したときは、さっき紹介した、された柴山は、まあ、2、3ヶ月後ぐらいに、もう、育休で突然いなくなるっていう、
そうで
ましたね。なんで、まあ僕入社したばっかりなんだけど、先輩社員が、一番身近な先輩社員がいなくなるっていうので、かなり不安があったのを懐かしく思ってます。
確かに。
まあでもそういうことができるっていう会社は、すごく福利厚生で恵まれているところであって、あとは、まあ上司である方がそういった制度を率先してやっていくっていう取り、姿勢っていうんですかね、会社の雰囲気がとても気に入ったりとか、まあところはしていますね。はい。うん、僕の自己紹介はそんぐらいですか。フロントエンドエンジニアとしてやってるっていうことだけですけど。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、あとはコミュニティとかも、まあ、比較的エンジニアコミュニティには興味があって、まあ、会社の中ではそういった人間として立ち回ってて、まあ、リモートワークになってみんなのつながりとかが、まあ、前よりは、まあ、物理的には遠くになってるんで、そこら辺のつながりをどうやって維持していくか、まあ、肌感とかだったりとかするんですけど、そこら辺どうやって距離を詰めていくか、どうしたらいいのかっていうのを考えていたりとかをしてて、まあ、今日このポッドキャストも、まあ、たまたま参加させていただいてるっていう感じになります。
はい。うん、ありがとうございます。そうですね。ただのさんとは、まあ、道楽でというか、めっちゃ早朝に朝4時半とか5時半に起きて、謎にポッドキャストを撮るっていうことは、何回か、もう7回 ?6、7回やったのかな。
そうですね。学習でやってたんでね、
う
ん。
そうですね。半年ぐらい前かなに始まったのか、ちょっともう記憶定かじゃないですけど、まあ1年から半年ぐらい前から始めて、うん、6、7回収録して、で、まあいつしかどっちかが起きれなくなって、収録できなくなるっていう。
確かね、年明けからトーンダウンした気がします。ちょっとしんどいなっていう。寒いしね。
うん、寒いですよね。そう、4時半、5時半起きはかなりしんどい。そうそう。なんで、
始めた頃はまだ あったかったじゃないですか。
確かに。
ここがね。
そうですね。そうそう。で、まあ、それも道楽というか、もともと、 エンジニアコミュニティ周りに興味がある。僕も興味がある方なんで、まあ、そういうポッドキャストというか、外部配信とかはもともと関心が強かったので、まあまあ、半ばノリで始まったものなんですけど、まあ今回はちゃんと早朝じゃなくって、まあ業務時間中に撮ろうということで、まあ今回第1回、仕切り直しって感じでやり始めていますという経緯がありますね。
これでゲームイズっていう紹介のセクションは大体こんぐらいですか？
そうですね。うん、
まあ、エンジニア何人ぐらいいるんでしたっけ？
今20人ぐらい。うん、
まあ、全員、ほぼほぼ全員ウェブエンジニア。
うん。ウェブエンジニア。まあ、あと iOS、Android。うん。少ないですけど、数名いると。
ディレクターの方も開発部所属っていうことなんですよね。
そうです、そうです、うん。そうですね。部署の説明をしておくと、まあ、改めて、もしかしたら田野さんも完全把握してないかもしれないので、一応じゃあ言っておくと、まあ、サービス開発部っていう部署の名前なんですけど、まあ、そこにどんな、なんて言うんだろう、グループ、機能が含まれているかっていうと、まあ、エンジニアは当然いますと。で、開発グループとしてエンジニアが20人ちょっとと、ディレクターグループ数名、デザイナー、デザイングループ数名、数値分析グループ数名。まあ、ここちょっと兼務が多いんですけど、数値分析。千人の人何人かと、兼任の人何人かっていう感じで、分かれているという感じですね。で、部署の中でエンジニアが圧倒的に人数が多いので、まあ必然的というか、まあエンジニアの存在感は割と部署の中では大きいかなと思ってます。
そうなんですね。でも一番大きくはないですよね。
一番、会社全体で、
うん、
会社全体ではそうですね。会社全体で言うと、攻略コンテンツだったり、レビューコンテンツだったり、うん、いわゆるコンテンツを生み出す部署の方々の方が、うん、多い、大きい。
うちって、前からなんかちょっと誰かに聞いてみたいなと思ってたんですけど、うん、うちって一応大手っていうくくりでいいんですかね。
大手。何的な大手なんだろうな。
でもまあ、見たことも聞いたこともないような社員がまだ僕の中ではいたりとかするんで、まあ結構規模は大きいかなっていうふうな感じではありますね。そのリモートワーク始まる前もそう
なんですけど。そうですね。いろんな、なんて言うんだろう。まあ、正社員、業務委託、アルバイト、いろんな雇用形態の人が全体としてはいると思うんですけど、まあ、そういう全員を含めると250とか300弱とかいると思うので、まあまあ、うん、大手というとあれですけど、小さくはないかなっていう。まあ、
そうですね。もうだいぶベンチャーっていうところからはもう出てるのかなって感じがする気がしますね。
うん、そうですね。う
ん、まあ、ゲームイズの話はこれで、会社の全体の話としてはもう大丈夫じゃないかなと思います。うん、次どこ行こうかな。
なぜ行ってるか、
いや、でもそれか、これまでの活動を振り返った後の方がいいんじゃないですかね。
確かに。
うん、まあ、これまでの活動ってどういうこと、僕はなんかこういうポッドキャストであったりとか、うん、その、コミュニケーション、コミュニティへ、外部への発信とかにつながる系の活動とかを指して、うん、まあ、これまで何してきたかっていうのをちょっと、触れていきたいと思ってます。
はい、いいと思います。
はい。で、まあ、僕はさっき、2年前に、ゲームイズに入社したって言いましたけど、まあ、入社してから2ヶ月後ぐらいだったと思うんですけど、いや、1ヶ月かな。なんか初め LT 会を週1でやり始めましたね。
うんうん。
なんか、当時は、まあ、毎日朝デイリーミーティングやるけど、その時の最後に、まあ、今日、もう今夜、俺 LT やろうと思ってるって確か宣言したと思います。あ、確か白浜さん行ったんじゃなかったかな、デイリーミーティング。いなかったっけかな。
まあ、育休入る前だったら間違いなくいると思うので。
うん。なんかいた気がしますね。あ、いなかったかな、ちょっと定かじゃない。なんかその4、5人ぐらいの、その本当小さい朝のミーティングで、
うん、
なんか、やるから、もう席の、みんなのその、オフィスの席の隣で、やるから、つって、
うん、
なんかみんな聞かざるを得ないような感じに、なってたのを、一回目はやってたかなって思います。
うんうんうん、
で、そっから、まあ、みんな思ってるよりも、好意的に受け入れてくれて、聞く人は何人かいてくれたんで、まあ、ローテーション組んで、そっから、1年ぐらい、週1で、週末金曜日夜っていう設定で、LT とかしてましたね。柴山さんも2、3回、その時は登壇していただきましたっけね。
そうですね。
あとはなんか外部のエンジニアとかも、その時、技術顧問とかしていただいてた方にもなんか登壇していただいたりとか、まあ、あとはエンジニアだけじゃなくて、まあバックオフィスの方の登壇の機会を設けたりとかして、まあ割とバラエティに富んだ LT 会っていうのをさせていただいたかなっていう、
うん、
まあ、そこからですね。なんかそれをやり続けてたら、なんかただのっていう人間はなんかそういったことに興味があるみたいな、多分、ふうななんか位置づけキャラにされてきたのかなっていうふうに、自分で振り返りますけどね。
うんそうですね。なんか最初は、なんて言ったらいいんだろう。中央の、オフィスの中央あたりにテレビが、自由に使っていいテレビみたいなやつがあって、それに映してたと思うんですけど、いつからだったか、もう少しこう、グレードアップして、全社会とかで使ってた、なんて言ったらいいんだろう。ガラガラって下ろしてくる。
はい。スクリーンね。
スクリーン
で投影して。
そこに投影して、 他の部署の人も、なんだなんだみたいな感じで見始めるみたいなところもありましたね。
あのオープンスペースは良かったですね。
そうですね。うん、もうなんか執務室って言うんですかね。いわゆる一般的なそのデスクのもう中心、半ばもう中心と言っていいですよね、あれ。
うん、
全然セクション分けがほぼされてないので、うん、なんかこう何かが始まったら見ざるを得ないというか。
そうですね。
うん、逆に良かったのかもしれないですね。
初めはちょっと怖かったですよ。その隔たりがないんで、発表が始まったら自分と、その他部署の人たちが、まあ、夜って言っても早い時間だったんで、まだまだ仕事してる時間、仕事してる方もいらっしゃるところの横で突然始めるんで、ちょっと大丈夫かなとか心配はしましたけどね。
確かに。
うん、そう。で、多分な、エンジニアの話が多いんで、何を話しているのか、まあ、よくわからないようなことをやってるなっていう感じには見えるだろうし、
うん、うん。
まあ、みんな、まあ、普通の一般的な LT そうですけど、あんまり聞いてるときってみんな難しい顔とかして聞いてる人の方が少ないんで、
うん、
まあ、雰囲気はなんか軽い雰囲気で、うん、どの人も参加してくれてたと思うし、
確かに確かに。
うん、楽しさはなんか、外見は良かった、よくできたかなっていうふうには思いますけどね。途中で、なんかノンアルコールビールとかね、買っていた、会社に買っていただいて、
はいはいはい、
はい。参加していただいた方に一緒に乾杯みたいな感じもしていましたね。懐かしいな。
確かにレッドブル配ってたな。
そうですね。レッドブルの人気良かったですね。特にノン酒が。
そうですね。そしてノンアルビールのハケなさ。
誰も飲まない。早く飲まないっていうね、ノンアルは。ノンアル飲むぐらいやったら早く帰って家で普通のビール飲むっていう感じだったと思います。
うん、そうですね。それかも、まあ、普通にレッドブル飲むかっていう。
そうです
ね。わかる。うん。そんなこともありましたね。
そうですね。でも思ったよりもあれ結構続いたんですよね。まあ1年ぐらい続けたんですよ。
うんうん。そうですね。あれもだからフルリモートになる直前ぐらいまではやってたんじゃないですか？
そうですね。やってましたね。で、その、誰が発表するかっていうのを全部、あの時は、まあ僕がお願いして、まあ割とみんなネタを厳選して資料もちゃんと用意してもらって、喋ってもらうっていうのを毎週欠かさずやってた気がしますね。
うん。まあ結構根気のいる作業というか、根気というか、なんて言ったんだろう。メンタルが強くないと。なかなかできないことだと思いますね。
やってよかったですね。この LT 会やりたいと思ってるも、まあそういう前例がない会社さんとかの人がいっぱいいると思うんだけど、まあ、なかなかね、参加者とか増えない場合、まあ登壇する側にお願いしておくと、その登壇する側でも参加したっていうことになるんで、なんかそこにやってる時に、全く関わったことなかったとしても、登壇したっていう経験があれば、今度聞く側にも出席してくれる可能性が出てくるんで、
うん。
そうやってどんどん、周りを巻き込むっていうやり方はなんかすごい自然だなっていうふうに思いました。
うん、
まあ、あとね、普通の人は発表する機会ってあんまりないから、できるだけすごい前倒しして予定をお願いしておくと、登壇を、解約してくれるっていう。
確かに。わかる。なんか1ヶ月先だったらまあ、大丈夫だろうと。こう、安易な気持ちで快諾すると、直前になって、いや、意外とやべえなって思って来たけど、来るけど、まあもう許諾しちゃってるんでね、もうやらざるを得ないと。
そうそうそう。
そうですね。1ヶ月先、もっと、なんかもっと前倒しありましたね。2ヶ月先とか。
はい、ありましたね。
ありましたよね。
すごい、こう、いつでも時間なさそうな人にも、でもなんか、お話聞きたい時あるんで、
うん、
そういう人には、まあ2ヶ月前にも予定を取ってもらって、まあ、その日に来ても多分忙しいのには変わりないと思うんですけど、でもまあ、すごい前から予定、してるしなーっていう、なんていうんですかね。本人の、なんていうのかな、善意というか、良識に働きかけるっていうね、心理的な作戦をしてましたね。
うん。うん、まあ、結果成功はしてたってことですね。
でそういうことを工夫してやってたら、まあ、一年続けられたら、しかも一人だけでこう、運転して。
うん。う
ん、まあ、リモートになってからも、まあ、やってますけど、まあ、僕はもう、そうですね。運営とかよりも、そろそろ自分が喋る側だけになって、気楽に参加したいな、そういう会に参加したいなっていうのもあって、リモートになってからは、あんま運営とかはもうしてないですけどね。
うん、今はそう、別の人が運営を手伝ってくれて、うん。なんか毎週開催してきてるわけじゃないんですけど、まあある程度の頻度ではできてるかなと。
僕は毎週喋るつもりではありますよ。
なんかそう、そうですよね。なんかスラックで書いてますもんね。ネタはあると。
ネタはいっぱいある。
うん。
でも聞いてくれる人は、なんか最近はそんなに多くない。2、3人、いや、4、5人ぐらいなんで。まあでもそれでもね、自分の勉強になるんでやってますけどね。あとは、なんか業務アピール会のことについても触れますか？
そうですね。
業務アピール会はスラックの DM を遡っていくとなんか、やりとりとか発祥が思い出されるんじゃないかな。
他に。発祥は
ネーミングを、会のネーミングするときのやりとり面白かったですね。
ああ、そうですね。一番最初のきっかけは、どこ どれだ、
9月ですね。
あ、そんな前。
はい。去年の9月。
あ、本当だ。
まあ、リモートワークになってから、月1でやってた、開発部の全員参加のミーティングが、前はオフィスに出社してた頃は、まあ、各セクションで、まあ、リーダーの方がまとめて、作業報告っていうか、業務報告をみんなで共有するっていうやり方だったと思うんですけど、
うん、
そのリモートワークになってから、それも楽くなったか薄くなったかしたんで、なんか会をどうやって、その、技術部の全員参加のミーティングのコンテンツをどうしようかなっていうようなことを、なんか自然と考え始めたんですよね。
はいはいはい。
なんか突然僕が、誰かに頼まれてもなく、
うん。
うんで、9月の17日、去年の9月の17日に、柴山さんが、なんか、新しい取り組みしようと思っているっていうアナウンスの、なんていうんですかね、叩き台のテキストを僕に送っていただいてますね。
うん、
まあ、この回だけじゃないんだけど、なんかそのアイスブレイクのやり方って結構難しいですよね。
ああ、そうですね。確かに確かに。ちょっと思い出したんですけど、その開発部全体会っていう部署全員が集まるミーティングの冒頭で、アイスブレイクをやってたんですよね、そういえば。で、なんでかっていうと、まあ、やっぱり、フルリモート、もう完全にリモートになって、チーム内は、コミュニケーションは、まあ、日々、デイリーミーティングやってるんで、まあ、取れるけど、チーム外の人たちと関わる機会が全然なくなっちゃって、他のチームで何をやってるか全然わからないみたいなのが、まあ、ちらほら、聞こえてきたと。
あ、そうだったんだ。ちらほら聞こえたんですね。
ちらほら聞こえてきたと。で、別に、うちの部署だけじゃなくて、まあ、全社的に、まあ、そういう声が上がってるよっていうのは、まあ、課題感としては。で、まあそういった中で、まあ部の会で、そのあたりをなんか解消できるアイデアはないかっていうところで、まあアイスブレイクっていうかまあ本当にズームのシャッフル機能を使って、いくつかグループを適当に作って、そこでまあ、とあるテーマ、本当にほぼフリーテーマと言っても過言ではないんですよね。そのテーマについて喋りましょうというのを冒頭10分ぐらいだったかな。10分か15分ぐらい時間を取ってやってたんですけど、それを何回か。3回ぐらい、3、4回やったかな、その回を、アイスブレイク自体は、うん。なんだけど、多分そういったところもあって、これ本当に意味あるんだっけみたいなところが多分。
いや、それ感じてましたよ。そういう葛藤されてるんだろうなって。
そうですよね。
うん、
そうそう。うん。だからその時間をやめて、業務アピール会ってやつをやれればいいなっていうのが多分、このあたり、9月あたり。
そうですね。
うん。
いや、このアイスブレイク、確か何回かやったやつって、
うん、
まあ、リモートワークになってから、割かし内容としては、まあ、アイスブレイクなんで、プライベートのことが多かったかなって思います。
そうですね。
うん。だけど、まあ、業務時間で取り扱う、なんていうんですかね、コミュニケーションで、まあ、雑談とかいいんだけど、機械的に、こう、多分アイスブレイクってシャッフルしてたじゃないですか。
うん。
何人かに、こう、分割して、
はい。
一旦、ちょっと互換談をみたいな。
はい。
もうそれ、なんか業務時間でやると結構しらけるんですよね。なんか、こう、意図せずやって、無理やり雑談をさせられるっていうのは結構普通で、
うん、
させられてる感はちょっとね、
ね、
やめた方がいいかなっていうふうに思ったんですよね。
うん、うん。
なんで、まあ、話す内容は業務に関連したもので、まあ、共有し合って、まあ、そういう方向性で雑談した方がいいかなっていうふうなことを考えたのを思い出しました。
うん、うん。そうですね。あと雑談っていうか本当にフリーテーマだと話すことない人もいるんですよね。テーマによっては。だから、そういうところもあると思います。業務はみんな絶対やってるはずなんで、どんな話を振られてもというか、まあ、業務の話であればネタは絶対やるはずっていうね。
そう。で、もともとやってた、長くやった LT 会を、まあ、業務の内容にして、まあ、その開発部のミーティングにコンテンツとして用意しようかなってやると、でも LT 会だとなかなか参加しにくいっていう、まあ、LT っていう雰囲気がエンジニア主体っていうイメージも多分あると思うから、LT 会のネーミングはやめた方がいいかなと思ったんで、まあ、業務のことを話すんだったら、みんな、もともと何してるか、相互理解とかが希薄になり始めてたから、まあ、みんながみんな日々やっている業務内容を、じゃあ、アピールする、まあ、プレゼンスを上げるっていう会にすれば、なんか、ワイワイガヤガヤ感が出て、しかも、まあ、仕事の話をしてる。で、みんな相互に誰が何してるかっていうのが、なんか、大筋で分かってきそうな感じがしたんで、まさに月一だった方がいいかなと思って、時間をいただいたって感じですね。業務アピール会っていうネーミングにして。
うん。
まあ、やってることは LT なんですけどね。もう、できるだけ多くの人にいっぱい喋ってほしいんで、いっぱいっていうか、人数多めにしてバラエティ飛んで、まあ、ワイワイガヤガヤを絶やしたくないんで、
うん、
まあ、4分っていう短い時間でやってもらってる。月に1回6人発表ですかね。
うん。そうですね。
まあ、4分って結構いいんですよね。大体みんな時間持て余さないで、むしろこう、はみ出しちゃうんだけど、まあ、だから、ネタには困らないのかなっていうね、感じで。まあ、あと、どんなに難しくて理解できなくても、全員参加であっても、あって、 まあ、わからない内容でも4分は聞けてられるかなっていう。
う
ん。うん、そういった意図がありますね。うんうん、そんな風に設計してますね、この回は。
竹内さんがいつの間にジョインされてるんで、はい、タイミング的にこの業務アピール会の話、つながりで、ここから入ってもらえますかね。
そうですね。
はい。竹内さん、新卒でディレクターを、ディレクターチームにいる竹内さんが、業務アピール会の仕切りとか、運営とかを最近手伝ってくれてますと。いったところで、どうぞ。
何者ですか、竹内っていうのっていう。
そう、自己紹介。
はい、他の
簡単な自己紹介。
うん。マイク入ってる？
入ってないですね。
あ、入ってますかね。
聞こえた。
聞こえた。ありがとうございます。ちょっと今、イヤホンマイクとかないんですけど、このまま普通に入ってます。うん、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
はい。じゃあ、ここカットしていただいて。
はい。大丈夫です。うまいようにやる使うんで。
はい。はい。ちょっと改めまして。ちょっと遅れてきてしまったんですけど、今、新卒でゲームイズに、入社をして、ちょうど4月で、1年目になります。サービス開発部に配属されている、竹内翔吾です。はい。よろしくお願いします。何か他に。
僕も同じような自己紹介して、その前に柴山さん自己紹介して、柴山さんめちゃくちゃ喋ってるから、僕もね、ちょっと困ったんですけど。
何喋ったんですかちょっとそこが聞けなかったんで。
まあ、そうですね。竹内さんには、まあ、ポッドキャストは初めてですね。
そうですね。
うん。でもなんか配信慣れはしてるのかなって勝手に感じてますけど。会社の、なんかその、忘年会とかでも、オンラインで、司会とかされたりとかしましたもんね。
そうですね。去年の忘年会は、納会、みたいな形で、全社で、ゲーム大会をやったと思うんですけど、それでちょっと同期と一緒に、解説、兼、実況、みたいな形で、まあ、たまに、そうね、配信慣れしてるわけではないんですけど、配信経験は多少あるといったような感じになってますね。
まあその、なんていうんですかね。こういうコミュニケーション取る場に人を巻き込んでいくのって、まあその時の納会もなんかいろいろこう働きかけとか竹内さんしてたと思うんですけど、まあ参加よろしくお願いしますみたいなことをスラックで竹内さん発言したのを僕覚えてるんですけど、
はい、
まあなんていうんですかね。人を巻き込んでいくのって結構大変ですよね。
大変ですね。
なんか意外と参加お願いしますっていう側の方って結構大変じゃないですか。
カロリーは使いますね。思った以上に。まあそれが前者となると、
はい、はい。
まあこう、まあ部のアナウンスと、まあその時はそうです。前者に向けてのアナウンスもあったりしたので、なかなか、まあどういったリアクションもらえるのかなみたいなところだったり、意外とカロリーを使ったりしますね。
まあなんかどんな風に見えてるのかなとか、僕はよく考えるんですよね。自分のこと。それをなんかこう、働きかけをしてる時、自分のやり方、やり口が正しいのかどうか、すごいこう考えてしまうんですけど、まあメンタル、強いメンタルが必要っていう。さっき竹内さん参加する前に喋ってたんですけど、その僕、ゲームイズ入って1年ぐらいは、週1で LT 会企画してやってたんですよ。エンジニアだけ。まあ参加したのはでもエンジニア以外も参加していただいた時もあったんですけど、で、その、登壇していただく人とか、なんかスケジュール調整とかも、なんか一人でやってて、喋ってくれる人を見つけるのはすごくこう、工夫が必要だったなっていう、これまで経験をしてきたんですよね。で、まあ、そういう巻き込み型の活動とかを、まあ、今の開発部でやられてる方って、まあ、竹内さんが目に留まったんで、今その、月一でやってる開発部の全体会の業務アピール会の、なんかまあ、枠組み運営側として、まあ、竹内さんも一緒にやっていけたらどうかなと思って、お誘いしたっていう、島山さんに竹内さんどうですかねって。
そうですね。お忙しそうだったんですけど、はい、ちょっと、まあまあ、いい経験にもなるかなと思ってお誘いしてみました。僕の方からも。
かなりいい経験にはなってるのかなと。個人的には、お誘いいただいた、とても、まあ、この機会もそうですけど、かなり嬉しかったですね。まあ、人前に出るっていう機会って、なかなかやっぱリモートだと減ってるのかなと思うので、まあ、こうオンラインですけど、多くの方の前で、まあ、顔を晒す機会というか、前に出る機会というか、なかなか、いただかないと、ないような時間かなと思ってるので、まあ、自分的にも、まあ、この機会を最大限に活かしつつ、まあ、この業務アピール会っていう、まあ、自分のこうお話ではなくて、いろんな人のお話聞けるって言うと、なんか、ウィンウィンですごく、うん、ありがとうございますって感じです。
まあなんか、自分だけじゃなくって、僕は自分だけじゃなくって、なんか他の人のそのプレゼンスを上げていくっていう活動も、この今の会社でやっていきたいなってことに考えてて、まあ、いい人材が登場したなっていう感じでは、竹内さんのこと見てます。その竹内さんはどんどん、じゃあ今後、プッシュしてって、なんかサポートしていきたいなっていうふうに。一旦はね、僕は思って似てるのは、今お休みしようかなって思ってて。
そうだ、
竹内さんに。
結構人前に出るの苦手なんですけど、好きなんですよね。結構出たがりなんですけど、出たがりなくせに、まあ、あんまり喋るのは得意じゃないみたいな。うん、
あのところは結構あったりするので、ずーっと昔から。あの、結構だけ、例えば、よく実行委員とかやりがちなんですけど、あんま人、あの、出がちなんですけど、そういう場で、なんか大勢を前にして喋るとか、なんかファシリテーションするとか、それは結構苦手意識は、まあ、ずーっと、まあ、今もあるんですけど、あったので、まあ、それはいつか、なんか、克服しなきゃ、しなきゃと、ずーっと思っていて、まあ、なかなか、こう、こういった時期に、そういった機会に、なかなか自分からこう、持っててなかったので、まあ、そういった意味でも、かなり自分にとってはいい機会に使う、まあ、利用させていただいているというか、機会になっているなというふうには、うん、思ってますね。
柴山さん。
はい。
まあ、業務アピール会月1ですけど、長いなって思ったんだけど、
うん、
最近、最近じゃないか、やってみて、次の回まで意外とすぐ来るなっていう感じではないですか。
いや、そうなんですよ。
自分も思います。結構早いですね。
早いですね。
早いです。あの、業務アピール会に限らず、その全体会早いなっていう感じで、いや、何喋るかみたいなのも、
うん、
うん、各社調整一応してるので、
うん
うん、もう来てしまったかと。
確かに。
ここ最近特に、またこの話をここでしていいのか分かんないんですけど、月1で進捗確認面談みたいなのが入ってくるじゃないですか、上長の方と。
うん、
なんかこう月で、リモートワークになって、こう、なんか何ですかね、スケジュールに、毎月、入ってくるものが、こう、決まっているもの、決まっているというか、なんか定期的に進む出来事が多いというか、な
ん
てい
う
か、
うんうん
うん、なんかそれが、こう、まあ、こう、月変わりごとに、もう来たかみたいな、ことを感じるのと一緒で、まあ、業務アピール会も、こう、準備をしていると、こう、皆さんにアナウンスして、あれもう、アナウンスこの間したのに、もう当日かみたいな。
うん、まあ、業務アピール会もね、だいぶ前に、まあ、アナウンスしといて、登壇者の負担を減らすっていうか、まあ、心のね、準備をね、あの、前倒しすればするほど、負担はなくなるんで、負担はなくなるっていうか、登壇者の言い訳をなくすっていうか、
まあまあ言い方はそうですけど、
そうです。
うん。まあ準備期間があれば、
ね。まあ、そうですね。だから前倒ししてる分、まあ、まあ次の告知の日に来たかっていうね、お願いする日に来たかっていうふうにはなりがちですよね。うん、今の課題はあって、まあその、発表者が何話したっけなっていうのを結構すぐ忘れちゃうんですよね。だからなんかその忘れないように、うん、その回を回す人が、まあちょっとこう味付けというか、まあ竹内さんはよくやってくれてるけど、なんか最後にコメント残すとかね、掛け合いとかをいい感じに、いい塩梅で、深掘り、まあ時間短いですけど、していく工夫っていうのがなんか今後は求められるかなっていうふうに思いますね。オンラインで、だからこそできてきた課題ではあるんですけど、その物理的にどっかに集まって会をするっていうと、そのどっか行ったっていうのも紐付けて結構頭に残る気もするんですけど、オンラインだとなんかこう、全部こう、なんていうんですかね、緩急がないっていうか、アップダウンがないっていうか、なんていうんですかね、ずっとこう、家にいて、その、オンライン上で進んでいく物事の中の一つになるんで、結構、あまりこう、後で覚えてないんですよね。
確かに。
うん。
画面に映るのも結局数名とかですね。
まあ、そうですね。
最後と、横に何人か。
うん。まあでも今後も続けていけそうな感じではあるっていうか、おかげさまでね。から、まあ、この業務アピール会っていうのは、必要なものとして残っていけばいいかなっていうふうには思いますけどね。まあ、ずっと固定したメンバーでやると、労力とかもきついんで、なんかそのうち、まあ、例えば僕抜けて他の人に入ってもらうとか、
うん。
うん。なんかそういう変化が欲しいですね。
そうですね。
うん。
うん。そうですね。まあ、多分さんだけじゃなくて、僕も別に抜けてもいいかもしれないしね。
まあね、必ずこういうのは、恒久的にやるっていうと辛くなるんで、どっか終わりを設けた方がいいっていうか、当番制みたいな感じでね、任命制みたいな感じでやった方がいい気がしますね。あ、大体話したいこと話したかな。
うん、
まあ、もう時間、いい時間だしな。
そうですね。
フルリモートの環境の変化っていうのは。
これね、多分長くなるから一旦区切った方がいいかもですね。
そうですね。
うん。多分これいろいろ編集したり、無音部分削ったりしたら、2、30分って感じですかね。
まあ、そうですね。あとは、順序とか、もしよかった、逆にした方がよかったらしたりとかします。
うんうんうん。まあ、2、30分で十分じゃないかな。なんか1時間、多分このフルリモートの話したら1時間弱になっちゃうと思うんですけど、そうすると、多分ちょっと重いというか、うん、一旦、エピソード1としてはこんなもんでいいんじゃないですかね。
まあ、今話した感じだと、結局何を言ってる何のテーマの話かよくわかんないくなりがちな気もするんですけど、多分編集すれば、それなりになります。
なるほど。編集力すごいな、は
い。エピソード1なんですか？
そうです、そうです。
業務時間内にやるにしては、
そうです。
じゃあまずこれ編集、自分がやっておきますね。
ありがとうございます。これ、どれぐらいかかるんですか？編集コスト。
1時間かかんないぐらいかな。
ああ、でもそれぐらいで終わるんだ。うん、
まず、無音区間ぶっ飛ばして、あとは、喋ってるところを区切って、順序変えて、圧縮して終わりみたいな。
うん。慣れ的なところあるんですか？
そうですね。あと、波形を見て、いろいろ、編集、ぶつ切りしていきます。
おー。これもね、なんか、いつか分担できるようになるといいですね。
そうですね。
かりました。とりあえずじゃあ。
あ、ごめんなさい。
あ、どうぞ。
毎回一人なんか違う人を呼んで、テストにとか、コンテンツで。
うん。うん。
面白いかもしれない。
三人で囲みますか、その一人を。
そうですね。
業務アピール会で発表したことを深掘るみたいな。
ああ。それは言わない方がいいかもしれないですね。なんとなくでも呼ぶみたいな感じで。
そう、結果的にその話になるとかね。するとか。
うん。なんかうまく連動してきたら面白い。
うん。はい。じゃあ一旦終わりますか。
はい。じゃあ。次の収録が決まったら次の収録にこの編集間に合わせます。
了解です。
それはまだちょっと後になりそうな。
はい。まあまあ、月1では最低やりたいので。うん。うん、まあゴールデンウィークあるからな、5月超えてから、ゴールデンウィーク明けにやるか、前にやるかで、編集のあれが変わりそう。どっちがいいですか？大丈夫。どっちでも大丈夫。
まあ前でもいいんじゃないですか？
前でいいですか？
うん。
こっちの方が個人的にはいいな。前の方が。じゃあゴールデンウィーク前で。
だってゴールデンウィーク開けたら開けたで話いっぱいあるんじゃないですか。
確かに確かに。じゃあ4月後半あたりでまた入れます。
はい。
はい。
ピックは、これは毎回柴山さんがエピソードっていうかアウトラインは持っていっていただくみたいな感じですか？
いや、書いてくれって構わないというか書いてほしいです。アウトラインというかですね、こんなネタ話せるようでいいんですよ。で、それを組み立てる感じにすると思うんで、要は自分が話せるネタを書いといてもらって、まあゲスト呼ぶだとまたあれですけど、まあでももうちょっと、もう次ぐらいはいいんじゃないですか、この3人でも。その次ぐらいからゲストでもいい気がします。
うん、そうね。いきなり呼ばれて、まあ慣れてない3人にリードされてもね、不安でしょうがないと思う。
次回は最初から頭から参加
しよう。そうですね。竹内さんの空いてるところに入れたつもりが、なんかおかしいなと思ってたんですけど。すいません、僕のスケジューリング。
いや、30分のミーティングが多分、途中で変わって1時間になったんですね。
ああ、なるほど。
それで、それの変更にちょっと自分も気づかず、気づいたら30分過ぎて。
了解です。まあまあ、4月後半の予定なんで多分、今度は被らないように、はい、はい、しましょう。
お願いします。
はい、じゃあ一旦終わります。
はい、
ありがとうございました。お疲れ様でした。